ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。すっかり寒くなりましたが、皆さんお住まいの地域も寒いでしょうか。東京は寒くてですね、数日前からダウンコートを着ています。特に今日は一日中天気がぐずついており、ダウンコートがちょうどいいなと感じるような気温です。どうでもいいんですけど、先日またね、嬉しかったんですよ。コートが古くなってきたので、新しいコートを買いに横浜に行ったんですね。で、そのコートを買った時に、いろんな丈の長さのサイズがあるじゃないですか。で、今年暖冬かもしれないなと思って、あんまり丈が長くない方がいいんじゃないかなとか考えて、まあ、お尻が隠れるぐらいのサイズと膝ぐらいのサイズの2つを試着させてもらったんですね。で、袖の周りの感じだったりとか、そういったこう細さとか、そういったトータル的なことも考えて、気温も考えて、気候も考えて、結局お尻ぐらいのコートにしたんですけど、長さがね。その時に店員さんに、ショート丈のも着てみませんかって言われたんですよ。ショート丈もなんかスタイルがいいから似合いそうですって言われたんですね。で、スタイルがいいからって言われると、まあ褒められたなと思ってね、調子に乗ってきたわけですよ。まあ喜んできたんですけど、うまいなと思いましたね。スタイルがいいとかって言われちゃったら来ますよね。ただ結局ショート丈は買いませんでしたけど、ね、寒い時のことを考えたら、ショートではちょっと我慢できないかもなと思って、お尻の丈の長さのコートを買いました。はい、ちょっと高いコートだったんで2つ買うには至りませんでしたけれども、まあ、とても可愛いコートでした。褒めるって大事ですね。はい、ちょっと余談でしたけども、本題に入りたいと思います。去年の11月ぐらいからジョギングを始めて、そして春ぐらいから時間があるときは毎日ジョギングするようにしてましたけれども、10月の下旬、中旬、下旬ぐらいかな、からすごい忙しい時が重なったり、体調を崩したりして、なかなか走れなかったんですよ。私は自分の体力の指標として、最大酸素摂取量っていうのをチェックしてるんですね。最大酸素摂取量っていうのは、運動している時に、体が消費できる最大の酸素量なんです。心肺持久力とも呼ばれていて、これは健康な人から病気の管理をしている人まで、全ての人に役立つ健康状態の指標というふうに言われています。そしてこの最大酸素摂取量が高いほど、有酸素運動と持久力のレベルが高いということを示します。この最大酸素摂取量は Apple Watch で、まあ、もちろん指標ですよ。あくまでもこう時計で推定値で測定しているので、目安っていうふうに思ってはいるんですけれども、やっぱ目安でもあると違うんですよね。その目安があることで、あ、自分が体力がついたなとか落ちたなとか、で、体力が落ちてるときは体の状態こういう感じだな、逆に体力が高いときはこうだな、なんていうのをこう、やはり自分の感覚とマッチさせながら指標として合わせて見てるんです。で、この話は前からしてるんですけど、時々この番組で、あの、本当に去年と比べてこの心肺機能が走ってるおかげで高くなったんですよ。それこそ何回も話してますけど、私が40代の時にマックス高かったのは、週に1回サッカーに行ってる時なんですけど、そのぐらいまで戻ってきたんですよ、実は。ところが この10月末体調崩したり忙しかったりでなかなかこう走れなかった時に最大酸素摂取量めっちゃ下がったんですよ。まあ、めっちゃって言ってもそこまでひどくはなかったっていうか、まあ、結構下がって気づいてまた走ることができる時間が持てたからまた走り出したので戻ってきましたけれど、まあ簡単に落ちるなって、ちょっと運動できない期間が続いただけでこんなにも変わるのかって思うぐらいでした。でジョギングまた再開できてもう体力が下がってるのが分かるんですよね。心肺機能がこう低下してるのがね分かるんですよ。苦しいんですよやっぱり前と比べて。なんかね体の筋肉、手足を動かす筋肉はなんか元気な感じがするんだけれど、心肺機能がついていけてないなみたいなことを感じた時もありました。いやだからこの測定値はもちろん推定値だけど自分の感覚とは合ってる気がしますね。それにしてもやっぱりやらないと簡単に落ちるなっていうのはこう継続することがいかに大切かっていうことをまざまざと見せつけられたような感じです。運動をずっと続けてきた人ほど落ちるのも早いとかっていうこともあるので、まあ、仕事だったりいろんなことが忙しいっていう時でも、まあ、ちょっとでもやっておくっていうことですごく大事だなっていうのと同時に健康でいることの大事さっていうのを痛感しますね。具合が悪くなったがゆえに運動できなくてそれで体力が低下していくっていうのはもったいないなと思うんですよ。ダイエットもそうじゃないですか。ダイエットしてうまくいっているのに体調を崩してこれまでやってきた運動を中断しなくちゃいけなかったり食生活を変えなきゃいけなかったりっていうこと、それによって体重、体脂肪率に悪影響が出ちゃうとこれまでやってきた、頑張ってきたことが本当にもったいないですよね。そしてまた、まあ、忙しくなくなったとか体調が良くなったとか再開するってなった時に体力が落ちてるとやる気がちょっと減ったりするんですよね。ちょっときついかもしれないなとかなんか走るの辛そうとか思ったりしてやる気がこう落ちてって結局やらないでずるずる行くって人も結構いるんじゃないかと思うんですよ。そうすると途中でやめちゃった、リバウンドしちゃったとかってなっていくので、ダイエットだったらね、まあ、体力だったら結局体力つけてたのに中断してまた元に戻っちゃったってなっちゃうと本当にもったいないなって思うんですよ。で私自身もやっぱり体力が減ってるからきついなって思う時もあるんだけど、やっぱり続けないとまた体力があのぐらいに下がっちゃう、ジョギング始める前に戻っちゃうのかと思ったら、うわそれは絶対嫌だなということでもう無になって走ってます。あとなんか夕飯後に走るっていう習慣はついたみたいで、食べ終わったら走りに行かなきゃみたいな癖はついたんですよね。自動的に走りに行くような習慣がついたっていうか、まあ、それは良かったなって思ってますね。習慣化しないと途中で中断した時にずるずるやめてっちゃうので、もうやるのが当たり前ぐらいなところまで継続して自分の潜在意識に入れ込んでいくってことは大事かなって思います。本当にね、やるやらないって選択をしてるのって自分自身なんですよ。自分の意思で決めてるわけだから、まあ表層意識、自分で自分だと認識できる表層意識なんてたったの 5% しかないので、残りの 95% である潜在意識が何を考えてるのかっていうことがすごく大事じゃないですか。私自身はそのジョギングをする、夕飯後にジョギングをするっていうことを どうも潜在意識に入れることができてきたから、中断してもまた勝手に走り行けるようになってるけれども、ここまで潜在意識に入れ込むまでやり続けるっていうことって本当に大切。ダイエットもそう。だからこういうのよく分かってるからね、潜在意識が大事だってことは分かってるから、食事と運動だけでなくメンタル心理の方も私は取り入れて指導させていただいてるわけです。はい、ということで、まずねまとめると、体力作りもダイエットも継続が大事、ちょっとでも続けるっていうこと、そして健康でいるっていうことは、その具合が悪くなって中断してこれまでやってきたことが無駄にならないようにするためにも大事、かつ潜在意識も大事、潜在意識に入り込むまでやり続ける、もしくは最初から潜在意識に入れ込む方法を学ぶ、潜在意識に回路を作り自動的に行動できる自分を作るっていうことも大事ということですね。はい、ということで今日はここまでです。寒くなってきましたが、体に気をつけながら健康づくり、ダイエット、体力アップ、一緒に頑張っていきましょう。それではメグでした。